カラーデイズ。2013年8月10日土曜日午後9時14分頃収録、カラーデイズでございますけれどもですね、昨日かな、昨日ね、昨日というのは収録日現在なので8月9日金曜日ですね。僕まあ1日時間が空いたんで、久しぶりに約1ヶ月ぶりぐらいにね、人から行ってきましてですね、歌かましてきたんですけどね、約5時間、6時間か、約6時間いて、45曲歌って、昨日はもう喉がカラカラで、おねごになってました。それでは始めてみましょう。大学3年生、若がお送りするポッドキャスト番組、カラーデイズ。この番組は、チーム若一力 .com の制作でお送りします。改めまして、こんにちは。カラーデイズ若でございますけれどもですね。はい、そうなんです。カラオケね、人から久しぶりに、およそ1ヶ月ぶりにね、行ってきたのはいいんだけれどもさ、みたいな話。行ってきたのはいいんだけどさ、だいたい5時間、6時間ぐらいかな、あら、いて、45曲歌ったんですよ。最終的に計算して。で、45曲歌って、平均点、すべての、全曲は採点したんですよ。すべての曲を採点したんですよ。で、採点した結果、歌ったのはね、騎士はね、ライブダムで歌って、で、採点した結果の平均点が、全曲の平均点が、90.0869点。だったんですよ。まあまあ、ギリ9割っていうところですけれどもですね。はい。で、ギリ9割で、最高点がね、93.731点で、これ歌は、平井堅で大きな古時計っていうね。はい。そう。比較的ね、我がさん、ほら、平井堅さんって音域広いじゃないですか、めっちゃ。低いところは低いし、高いところはめっちゃ高いじゃないですか。ね。で、しかも結構伸ばすところは伸ばすし、結構ね、難易度は高そうに見えるんですけど、あれ若さん、歌うんじゃないのその音域。いや、歌えますよ。ギリギリで、ね、ギリギリで歌えます。まあ、それでね、結構得点がね、稼げたりとかして。まあ、比較的ね、平井堅の曲はね、僕結構得意だってことがね、わかりました。ね、もう、平井堅を攻めていこうかなと、今後は。はい、というふうに思いましたけども。ちなみに、最低点はね、85.227点だったんですけど、情けなさすぎるので、もう曲名明かしません。はい。曲名明かしません。情けない。85点はちょっと情けないですね。まあ、ということで。でも、80下回ることはないね、僕ね。ライブダムだろうが、クロスソだろうがね、80下回ることはないですね。もう、80下回ったらもう俺、人間やめます。はい。まあいいですけど、はい、そうね、人から言ってね、歌ったのいいんだけど、さすがに5時間以上歌ったらさ、もう喉やばいよね。もうシャレになんないよね。もう完全に終わった後、おねえになったもんね。俺の声がね、やばいですね。もうただでさえ声が高いで、おなじみの若さんがですね、さらにもやばいというね、もう勘弁していただきたいですけどね。はい。ということで、まあ久しぶりにね、歌を歌って発散してまいりました。という話でした。昨日はね、あと珍しくちゃんとしたラーメン屋さんにも行ってきました。そう、いつも学食の最近味噌ラーメンにハマってるっていう話はね、結構ツイッターとかでもしてますけれども、そう、久しぶりにね、まともなラーメン屋さん行ってきました。すすきのでね、ちょっとラーメン屋さん行ってきました。アトレさん推してるおじじじゃないです。おじじもね、行こうと思ったんですけどね、ちょっとね、よもや事情がありましてね、思い立ったところがね、またあれだったんでね、そう、違うね、ラーメン屋さんで味噌ラーメン食ってきました。大盛りにしてやりました。もうムカつくんでね。ムカつくんでもう大盛りにしてやりましたけども。はい。いや、美味しかったです。はい。まあ、そんな話はいいんだよ。今日はね、そういう話をね、したいんじゃないんですよ。今日はそういう話をしないんじゃないんです。ということで、今日は、 まあ、ちょっと今まで、話しそびれていたことを話しましょうかという回だそうです。はい、だそうです。ということで、主に3つらしいです。これ話し終わったらどうですかね。僕のまた近況話をすればいいですかね。わかりませんけども。まあ、じゃあ今、いきますか。今更ながらの報告がね、3つほどあります。まず、1つ目は、こちら、2013年4月28日にありました、出来事です。およそ4ヶ月前です。当番組、カラーデイズ、他のポッドキャスト番組で、珍しく紹介されました。なんでこんなに、後々の報告になったか、さしてあげてください。いや、実を言うと、これ紹介されてるのは、4ヶ月前、発表された当初から知ってはいました。そう。なんで忘れてたの？和賀さんが紹介したと、てっきり思ってたんですけど、先日スタッフがボソッと言ってきました。そういや、言ってないですよね。ごめんなさい。はい、ということで、4月28日って、あんたもう何ヶ月前ですか ?4 ヶ月くらい前でしょ？だってもう基本情報を受けたぐらいの時期じゃないですか。だいぶ昔ですね。ということで、およそ4ヶ月前でございます。ということで、カラーデイズがね、珍しくね、うちの番組がね、他のポッドキャスト番組で紹介されることなんて、そうそうないんですよ、皆さん。そうそうないんですけど、いやいやいや、ということで、いや、ありがとうございますね。本当にありがとうございます。で、どこの番組で紹介されたかと申しますとですね、当番組でも、まあまあ、ご存知の方もいらっしゃいますでしょう。感謝祭2013の時に、リスナーさんとして参加してくださいました、チリコさん、がやっていらっしゃる番組、ホットチリコステーション、ね。街のホットステーションみたいなね。そういうノリじゃないんだよ。ということで。ホットチリコステーションの、しかもこれね、第1回の放送だったんですよ。そう。第1回の放送なんですよ。第1回の放送で、まさかのカラーデイズが紹介されて、もう完全にもう、なんかもう、やばいんじゃねえのって、なんかもう、第1回でね、もうカラーデイズ紹介するとかね、いやーもう来てますわ。なんかもう、いろいろ来てますわ。はい、ということで。第1回で紹介されました。ありがとうございます。いやー、かなりご了承されてましたよ。もうね、褒めちぎられてます。かなり褒めちぎられてました。で、リンクの方をですね、この、ポッドキャストのエントリーの方に、ペタッと貼っつけておくので、皆さんぜひ、聞いて、いただければな、というふうに思います。はい。ということでね、第1回の番組でいきなりカラーデイズ紹介されてね、もうやばいですね、こうカラーデイズの侵略がね、こういいんでしょうかね、そんなに戦略しちゃって、侵略つって、イカ娘みたいな、ね、違います。イカ娘じゃないです。ね、ということで、ありがとうございます。ね、しかも、申し訳ないな、4ヶ月後にそれをこの番組で発表するって、どういうことなのかがよくわかんないですけどね。はい。じゃあ、ということで、じゃあ、ホットチリコステーションの方もご紹介させていただきます。カラーデイズの方でね。まあ、一応、番組サイトの、紹介文から引っ張りますと、ゲーム、ごめん、今なんか喉に入ってはいけないものが入ってしまいました。ごめんなさい、もう一回やり直します。仕切り直します。ゲームニュースと英語、気になったものを扱う超コンパクトなネタ系バラエティ番組ですよ。バラエティなのね。カラーデイズですよ。そういえば何系の番組なんですかね。よくわかんないよね、この番組ね。この番組に分類どうしたらいいんだろうって感じですけども。バラエティ番組ということで。ネタ系バラエティ番組ということで。番組のね、時間をね、本当にコンパクトにすごい収まってます。もううちの番組みたいにね、20分も喋ってません。うちの番組長いで定評ありますけども、チリコステーションはですね、ホットチリコステーションはですね、およそ平均して、6分から、まあ、大体平均6分ぐらいかな。6分ぐらいの番組でございますので、まあ、非常にこう、短い時間で聞けますので、だいぶ聞きやすいんじゃないかなというふうに思います。そう、ホットチリコステーションはですね、毎回結構コーナーで、できてる番組なんですよね。うちみたいにこんなフリーダムな番組じゃないです。ちゃんとね、型が決まっててね、 まあいろいろねやってるんですけどね、最初にゲームニュースをね最初に持ってきていて、でその他エングリッシュ講座ですね、ちりこさんのね流暢なね英語が聞けるというそんなコーナーがあったりとかですね、あとその他もろもろ各コーナーあります。番組サイトに行くとですね、各コーナーの概要説明なんかがねあったりしますので、ぜひそちらも見ていただければなというふうに思いますけれどもですね、はい、そうですね。そういえば最近更新されてませんでしたね。最後の更新が一応、8月10日時点で、最後の更新が6月30日ということで、まあ、今まで第9回ということで、9回分、配信されておりますので、まあ、この夏休み、ザザッとね、皆さんに聞いていただければ、追いつけるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、聞いていただければなというふうに思います。カラーデイズのウェブサイト、ポッドキャストのページじゃなくて、カラーデイズのサイトのリンク集のところにもですね、ポッドキャスト、ポッドキャスト関連ってとこをクリックすると、ホットチリコステーションリンク貼っておりますので、ぜひそちらからも飛んでいただければなというふうに思います。そう。それで気づいたの、ポッドキャスト番組の総合リンクってあるじゃないですか。各サイトいろいろあるじゃないですか。で、そういや、カラーデイズの番組のポッドキャストのページって、あそこ総合リンクの欄がないんですよね。で、たまによく来るんです。総合リンクどこに貼ってんのって来るんですけど、うちの番組の総合リンクは、カラーデイズポッドキャストのページではなくて、カラーデイズのウェブページ上に載ってます。って言うとちょっとややこしいんですけど、つまり、podcast.color-days.com じゃなくて www.color-days.com の方に載ってますので、ポッドキャストのページの方にはですね、大人の事情によって載せてません。はい、そっちはね、大人の事情によって載せてないんですけど、その代わりはウェブサイト上に全部、ひっくるめてまとめて掲載してありますので、はい、ぜひご覧ください。ということで、以上紹介されました4ヶ月前にねっていう話です。はい、ありがとうございました。では次です。次、こちら、およそ1ヶ月前、当番組おなじみアトレお姉様がようやくリスナープレゼントで当選した白熊ラーメンを食べたようです。はい、ということで、6月に発送してっていうか、まあもともとことを、遡ることを5月ですね、5月の10日ゴールデンウィーク明けでしたね、確か、にですね、我々チーム若い一六 .com が、もともとポッドナインティーズの、トークテーマに沿って、確か好きな動物嫌いな動物だったかなの回の時に、ロケで、初の野外ロケでポッドナインティーズ初、まあ若さんの回の初野外ロケで、まあ、丸山動物園に行って、で、まあ、ポトナイジーズでも話しましたけど、カラーデイズでも、その野外収録の模様をお送りしまして、で、その時に行って買った時に、行って買ってきた、白熊ラーメン、そう、かの有名な、ははデラックスがね、デラックスさんが、美味しいっつってガチで推していた、白熊ラーメン。こちらをですね、セットに、3つ、3個セットに、プラス、絵はがきセットにしてプレゼントして、6月に当選が決まって、で、6月中旬くらいかな、中旬か下旬くらいに、我々から、エアタルさんに発送いたしまして、さあ、遡ること7月の中旬、下旬だったかな。エアトルさんがツイッター上で食べました、美味しかったですみたいな、何これ即席麺じゃないような感じの即席麺みたいな感じですね、エアトルさん食されたようです、白熊ラーメンということで、アトルさんね食べたようで、美味しかったようです、ありがとうございます。まあ、ところがどっこいですね、5月に買った若さんの白熊ラーメン、まだ食べてないらしい。さ、我々5月に行って、ずーっとサンサに、塩と醤油の袋が、白熊のイラストの超可愛い、パッケージのイラストが書かれたやつ、未だに台所に置いてありますからね。もう、 早く食えよっていう話なんですよね。本当に。まだ食ってません。我々、まだ食ってません。でね、いや、どうしようかなと思って、いや、実家に持って帰ろうかなと思って、こう、お土産でね、何個か買ってって、実家にあげようかなと思ってね、思ったりも、してないこともないんですけれどもですね。まあ、ただですね、僕がね、食してないことにはですね、人におすすめできないということでね、いや、どうしようかなということで、ちょっと迷ってます。迷ってますっていうか、いい加減に食えよっていう話ですよね。まあ、その代わり、ね、白熊ラーメンは食ってないけど、普通の即席麺は食ってるっていうね、意味わかんない。さっき、まるちゃんのね、まるちゃん製麺食いたいみたいなね、こう言ってますけどもね。それ食う前に白熊ラーメン食えよっていう話ですね。いや、食べます。多分これ配信してる時はもう多分食べ終わってますけど、間に合えば8月11日の、てか収録日的には明日ですね。明日の生放送、8月の生放送でね、ちょっと食べようかなと思ってますけれどもですね。まだ若さんは食べてません。アトレさんは食べたようです。はい。ご報告遅れました。ごめんなさい。はい。それが最後、今更ながらの報告です。最後の報告です。そのアトレさんから、7月中旬に、ディズニーの絵はがきいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、そうなんです、アトレさん7月中旬にですね、東京ディズニーリゾート、ディズニーランドかな、これは、に行かれたようでですね、若さん宛にサンスター宛にですね、絵はがきいただきました。ありがとうございます。はい、30周年、そう、東京ディズニーリゾート、今年で30周年なんでございますけどね、結構話題になってますありますけど、その30周年記念の絵はがき持ってまいりました。これね、まあ、主にね、僕ミッキーがね、乗ってるんですけど、僕ミッキーがね、後ろに 1,2,3,4,5,6,7,8,9 等と、10人バグミッキーがね、10人ぐらい乗ってるんですけどね、各年代ごとにね、服装が変わっていてね、非常に可愛らしい、デザインとなっています。これ結構触るとね、結構ボコボコとしてたりしてね、でも立体的な絵はがきなんですよね。面白い。めっちゃね、キラキラしてます。はい。ということで。1993年のディズニーもありますね。ミッキーもいますね。僕の生まれた年ですけれども。はい。可愛いですね。はい、ということでいただきました。ということで、表にはですね、僕もね、高校2年生の時にね、東京ディズニーランド行った時に、妹にね、僕も絵はがき送ったんですけど、絵はがき送った理由はですね、ほら、ディズニーランド行くと、ディズニーランドの中にポストあるんですね。で、ポストに投函すると、そのポストから投函すると、記念のスタンプも押してくれるんですよ。で、今回もそのスタンプを刺さっております。30周年記念の、ね、スタンプです。レアですね。ということで、アトレさんからですね、メッセージとして、今度はぜひぜひ一緒に行きましょうということで、いや、行きたいですね。ということで、この間ね、アトレさんともスカイプ飲み会したっていう話はね、前々回ぐらいのポッドキャストでしましたけれども、その時にもね、いろいろ話しましたけれどもですね。はい、ということで、ディズニーランドから、絵はがきいただきました。ありがとうございますという報告でした。これもおよそ1ヶ月前ですね。もうね、若さんふざけんなって話ですね。はい、あ、ちょっと余談なんですけどね、ちなみにこのハガキね、届いたのにね、気づいたのがね、多分サンスタに届いてからね、3日後です。アトレさんからツイッターで、そういえば届きました、あれ、とかって言われて、あれって何と思ってポスト見返したらですね、ポストの隅っこの方にね、へばりついてね、いましてですね、僕も気づかなかったんですね。それで、あれ言われなかったら多分ずっと気づいてないままだと思います。わさんもそんなところでドジかまさないでくださいっていう感じですけどね。はい。まあ、とにかく無事に届きました。ありがとうございました。ということで、以上ここまで、今日は今更ながらの報告をね、3つほどさせていただきました。本当に皆様、遅くなってしまい申し訳ございませんでした。ということで、これで一応今回はカラテス終わろうかなというふうに思います。まあ、次回はフリートークかな。なんか、何話すか今のところまだ決めてないですけど、フリートークで次回お送りしたいなというふうに思います。それではここまでのお相手、カラテス若でした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。
七色の虹か。